やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川太です。
いやー、筆川さん、はい、暑いですね。
暑いよ、すごい暑いよ。
今日は7月7日なんですけれども、
はい、
ね、今日俺は外出して都心の東京駅付近のあれはなんてとこだったかな、ブランアーティゾン美術館、
はいはいはいはい、
に彫刻家のね、ブランクーシのね、あの作品をね見に行ったんだよね。
なんで？
俺はブランクーシは好きなんだよ。
あ、そうなの。
うん、昔な、美術の教科書で見てな、はい、こいつはどうかしてると思って、
うん
うん、でブランクーシがまとまって展示されるっていうのってこれまでなかったなと思って、でこのね美術展の最初のご挨拶にも、いや、ブランクーシは全然ね、こうまとまった回顧展っていうのはやらない作家でですねとかって書いてあって、
はいはい、
あ、やっぱそうなんだと思って。
ブランクーシ、今この人はなんかタチウオみたいなやつね。
あ、そうそうそうそう、
はい、
こうブロンズをツヤツヤのキラキラに磨き上げたさ、
うん、
彫刻があってさ、でこのタチウオみたいなやつは、これはタイトルが鳥っていうんだけども、
うん、
そのなんていうのか、テーマとかその物事とかモチーフとかを、
うん、
その具体的にこう形に造形するんじゃなくて、その概念的なものというかさ、その象徴的なものをこういうフォルムに落とし込んで、ね、うん、造形するというのがね、
はいはいはい、
この人の持ち味で、
うん、
でそのそれがいいなと思ってたんだよね、
うん、
なんかブランクーシっぽいのってさ、お台場の方にでっかいの立ってるよね。
お台場？お台場にこんなあったかな、うん、
ま、あったような気がするんだよな、
うん、うん、え、これ何、デートかなんか、
うん、なんかね、そういうのもあったりしてさ、で見に行ってきましたよいや、ソロ活動であ
、ソロ活動で、あ、ソロか、
デート、デートかなんかあってね、そうだな、デートで、でもね、なんかね、皆さん2人連れでいらしててですね、
うん、
ソロで来てるような人はね、だいたいこじらせたようなお客さんばっかりでしたね。
そっか、
うん、
面白い、なんか、
うん、
変なのばっかりだね、なんかね、なんか尻をなんか抱きかかえたみたいなやつとか、
なんだよそれ
なんか尻いきなり尻見せみたいな感じの角度でなんか抱き合ってるみたいな感じの、
うんうん、え、それ何、
どう言ったらいいの、
それは白いやつ、石ででき
てるやつ。あ、白いやつ、それそれそれ、
それ、ああ、それなんかね、今回のポスターに使われてる作品で、
うん、
うん、これは俺はそんなに好きじゃないんだよ。
そっか、
うん、やっぱツヤツヤの金属のメタルでできた彫刻がいいわけだよ、
うん、はいはい、
うん、これはね、ぜひとも、ね、検索して調べてほしいんですね、
うん、
ブランクーシはこういう金属のメタルでって、まあ、これブロンズを磨き上げたものなんだけど、
うん、
この造形の彫刻はたくさんあるんだけど、その、マテリアルが、材質が木だったりね、どうやら大理石だったりなんかする場合もあるんだけど、もう俺はこの金色にね、ピカッとしてるやつが、まあやっぱね、見どころが、見応えがあるなと思うんだよな、
はあはあ、
美術の教科書の中でもひときわ異彩を放ってるっつうの、
うん、
そういうこう年表ごとに代表的な作品がさ載ってるようなページとかあるじゃん、
うん、
そんな中でもこのブランクーシのやつはやべえなこいつっていう感じはあったんだよな。
そっか、
うん、
急にオープニングからずいぶん飛ばしてるな、何を言い出すかと思った。
今日何したからっていうのでね、
はいはいはい、
うん、
今日何をした、
空間の鳥という作品なんですけどね、
いいじゃないですか、文化的で、
まあすいません、ちょっとなんかね、隠しきれない、
ちょっと隠しきれない
、うん、インテリジェンスが出てしまってすいませんね。
レックボタンを押す前はすげえ俗っぽい話ばっかしてたのに
いや、そんなことないだろ
一月かけてさーとかブツブツブツブツ言ってたね。そのレックボタンを押したらすぐに 速攻でなんかブランクーシがさとかおかしいだろ。
ああもう、ね、本当の現実は外部の形ではなくね、
うん、
物事の本質に宿るんですよとかね、
はい、
言ってんだよこのブランクーシはよ、はい、抽象ではなく本質を表現したっていうね、
そっか、
全く。
なるほどね。いやいいですね、
あのね、うん、アーティゾン美術館ってとこがなかなか洒落ててさ、
は
あ、なんかブリジストンっていう会社あるでしょ、
はい、
その人が作ったんだよね、ブリジストンの石橋さんがさ、は
い、
作った美術館で、これ今も続いてて、あの美術館自体の内装とかも、
うん、
あのイケイケにイケてるこの空間演出みたいなね、
うん、
あったし、常設展もあの有名な彫刻とかたくさんありましたね、
うん、
あの見たことある絵ってあるじゃん、
うん、
なんつったらいいんだろう、この絵知ってるよってよく見る見るこれっていう、
はい、
そういうのもあって、あの青木茂の海の幸っていうね重要文化財の本物とかさ、
青木茂出てきた、
これ見たことあるでしょ、これ
ちょっと待ってな、はいはいはい見たことある、
うわこれ本物だよっていうのとか、
うん、
あと普通にマティスとかさ、
うん、
ジョルジュ・ブラックとかな、
うん、
こういう19世紀20世紀にかけてのさ、
うん、
あの有名なこうアーティストの作品がさ、
うん
うん、普通に飾ってあったりしてい
いね、
うん、
やっぱり東京にお住まいになってからそこら辺のこう、はいはい、何フットワークがめちゃくちゃ軽くなりましたよね、うん、
そうだね、うん、千葉にいたらね行くとこだってショッピングモールしかないんだもん、
はい、もう今日もうそう灼熱に当てられてさ、もう松戸までしか行けなかった、
うん、ああ松戸、
うん、
松戸で何したの、
いや何カメラ片手にさ撮影でもしたろかなとか思ったんだけどさ、
はいはい、
あんまりにも暑くてもうカメラ、うん、その何しょってこの炎天下の中さ撮影してたら死んじゃうと思って、
うん、まあ確かに今日は結構日差しもあったもんな、
もう2時過ぎぐらいまでもう何家いないとダメだと思ってもう、うん、ノンフィクションまで見ちゃって、
あテレビのやつ、
そう日曜日にさノンフィクション見ちゃうとすごい絶望的な気分になるよね、
うん、あれかもう本当にあれ心に良くないんだよあんなの
心に良くないんだ
よああいうのはもう毎日が満ち足りてて、
はい、
ね人の不幸でも見るかっていうさ、
うん、
そういうね、
うん、
リア充経済的にも精神的にも満ち足りた人が見る番組なんだよ、
うん、
ね戯れに、
はい、
うん、我々が見てね正気でいられるかあれ、
割とあの似たような境遇の人だったんで辛かったですよ、あの
どういうこと、
20なんだっけな、うん、27歳お笑い芸人アパート、
うん、
家賃2万7000円の僕がここで見る夢みたいなタイトルがついてて、もうやめろって感じ、その芸人さんは27年こう彼女なしで、そのコンプレックスをこのネタにその芸人をやってたんだよね、でそれがさその何お笑いのその何会社の人にさ君のネタは気持ち悪いよみたいなこと言われて、
うん、そうだろうね、うん、
その
アングラ世界でしか通用しないよね、
全否定されたりとかさ、
うん、
そのでも俺にはこれしかないしっていうところで、
うん、
そのなんかちょっと自分に好意を持ってくれそうな人と出会って、でこう交際したい、うん、お願いしますみたいな感じで、
うん、
そういうことがあって、
うん、
で交際することになりました
なったんか、死ねえよ。
それでね、うん、めちゃくちゃ有頂天だったんだけど、一月後に振られるっていう。
ああ、そうか。30日。
はい。
30日のサマー。
30日のサマーです。はい。
短
い。短いね、
うん。
そういうね、ねなんだかもう、うん、辛いなって感じのやつを見てね。それから外出ましたよ。
もうそしたらじとじとに暑いと
暑いよ暑かったな、うん、いやねもう まずいんで、あの朝さ、うん、出勤するのでもさ結構体力奪われ、
うん、そうだよ、朝も十分暑いもの、
暑くてさ、うん、だからまずいと思ってちょっと結構頑丈な日傘買ったりとかね、いろいろ、
うん、
今週末はそういう準備をしましたよ。もうなんか新しいシャツ何枚か買ったりとか、あと靴をちょっと通気性のいいものにして、
ああ
足がねなんかねちょっと蒸れちゃって
今の
靴がさ、でなんか足蒸れるとなんか蚊に食われるとかいう研究結果があったじゃないですか。
そうだよね、うん、
うん、あれのせいか分かんないけどすげえ蚊に食われるようになっちゃって、あ足ムレムレだからかと思って。
足の裏をあれだよね、アルコールスプレーで洗わないといけないんだよね、
なんかね、うん、そんな思い出してさ、うん、うん、そんなことしてましたよ、いやー近況いいですかね。
誰の？
俺の。お前の近況はいいかもしれないか、うん、
いや待て待て、まあ俺の近況は
まだあんの、
まあいいか、
あいいえ、まあ、続けて続けて、うん、
だからさっきさ収録前に言ってたやつで言うとさ、
うん、
まあ俺は今でもマッチングアプリ柱としてさ、
はい、
細々と活動を続けてるわけなんだが、
6
月頭からマッチングした人とな、
うん、
昨日新宿で待ち合わせってことになって、
はいはい、
ランチを食べましょうってなってね、
おい、
で俺が店とかさ6つぐらい選んでそこからピックアップしてそこに決まったんだけども、
はい、
で12時に待ち合わせっていうことで、でなんとか移動したんだけど、
うん、
その時間がなんかね、財布忘れたからちょっと遅れますっていう連絡がまずあって、
女が、はい、
女の人がね、
うん、
ああじゃあまあよかったよかった、遅れるのが自分じゃなくてよかったと思って、
うん、
で行くじゃん、で待つじゃん、
うん、
でテーブルがさ用意されてるわけ、予約してるから、
うん、
で俺のとこに食器とさあって2人分の用意がされててさ、それもう片方座って待つじゃんか、うん、で20分待つだろ、
うん、
そしたら今度はさ新宿だ新宿でも都庁の方の同じ名前のお店に行っちゃいましたっていうのが来てさ、
はい、
でそっからまた待つじゃん、
うん
うん、でいろいろもうなかなか来なくて、このままばっくれちゃうんじゃないかなと思ってさ、
うん、
やだなやだなと思って、そしたら50分経ってやってきてさ、
はい、
でなんとかその食事してっていうのがあったんだよ。もうその50分間もう本当に本当に針のむしろだなと思って10分20分はいいけど
さ、レストラン的なとこなわけで、ね、そこでランチってこと、
そうそうそう、
そこで50分をさ、三島さん2人席で待ちぼうけだったんだ、
う
ん、
そう個室じゃないからさ、
うん、
目立つね、しかもね、うん、
はい、
レストランのちょうど真ん中あたりだから周りにいろんなお客さんいるしさ、
うん、
それで50分待って、
俺のさ、うん、イメージではさ、鮫島さんがね、うん、タキシード着て花束持ってるイメージなんだけど、うん、
それで待ちぼけ暗いやつだろ、ほんとそれだよ、うん、
それじゃなかったよさすがにね、
うん、うん、まあ花も初回で花持ってタキシード着てたらダメだろ、
ダメ
だあもうやだなっつって、もう50分待たせんなよと思ってさ、それでなんとか食事してさ、ちょっと暑いから外は歩かずに近くの高島屋の、うん、東急ハンズ少し散歩しましょうっつってさ、
はい、
で行ってでいろいろ見て、夕方最後にちょっとコーヒー飲んで夕方ぐらいに解散してさ、
うん、
もう すごい雨だったんだけど、その時はね、うん、雷とか鳴ってたじゃん昨日は。
そうだね、
うん、でなんとかお見送りして、
うん、
それでまあ、その日のうちに今日はありがとうございましたっていうメッセージを送って、
うん、
でそれの相手からのが来なくてさ、なかなか、はい、
うん、
あれ来ないなって、うん、あれって来るのも、ね、待ち合わせも遅いけどこういうご挨拶もちょっと遅いタイプなのかなって嫌だなっつって、
うん、
でもこれまでの1ヶ月はだいたい同じぐらいのペースで一定のリズムでさ、
うん、
メッセージ来てたからさ、あ嫌だなこれなんだろうな怖いなって そしたら、収録の、
うん。6月、
うん、はいはい。
一月、こう、ラリーをしてた人が、
うん、
デートで50分遅刻して、返信が遅いと。そんな感じ？はい。
いつもは一定のリズムで返信があるんで、だいたい夜中、
うん、
夜11時ぐらいに来ると。
はい。
ね。
うん、
あの子供寝かしつけた後にメッセージしてますよって、
うん、はい、あ、その人も、うん、あの子持ちなんだね、バツイチ。
そうそうそう、はいはい、で、あのこの収録の10分前に、
うん、
昨日はありがとうございましたっつって、
うん、
ね、あの1時間も遅刻しちゃってすいませんでしたっつって、で、あの次回のお誘いありがとうございますですが、
うん、
昨日ご一緒させていただいて私はご友人のように感じられました、
うん、
勝手なのですがお断りさせてくださいという、
はい、
結果にこの収録の10分前になっちゃって本当にさ、
うん、
本当疲れちゃってもうこれ
あ、アマプロどころではなかったんですね、要はね。
いやもう本当にぐったりですよ、本当もう喘息の発作でそう50分遅刻してか、何なんだよ、会った途端にさ、
うん、
こういうの分かんないよね。
やっぱ鮫島さん声高いんじゃない、やっぱ
声だな、うん、もうちょっとこの
なんか行こうよ、日本アナウンス学院みたいなとこ、うん、
ね。そうだね、英国王のスピーチみたいな感じにさ、うん、口の中にビー玉をさ入れながら喋ってくださいとかさそういうトレーニングしなきゃいけないんじゃないかって思うよね。
そういうどうにかしてこう大塚明夫みたいな子になりませんかみたいな。
あれなあ、いいよな、大塚明夫みたいなさ、
そういうなんか
本当にな、
森山修一郎みたいな子になりませんかみたいな
ねえ
急に鮫島さんが、うん、ゲップで声出してるみたいな子になるの
いやー、トレーナーから毎日テキーラをショットで10杯飲めって言われてさとかさ酒焼けでちょっと声を変えろとかさ
俺だよって
そうそうそう、
鮫島レイジだ
よ喉を1日10回ぶん殴れとかさ、そういう喉トレーニング
分かんないけどね、どうなんだ、うん、別に理由がそれだからもう何も分かんないよね。
あのさ、会ったその日に友達みたいに感じるんだったらまだマシじゃん、
うん、これからじゃないの、
これからでしょ、
うん、まだその3回表とかなんじゃないの、
まあ、うん、まあでもな、あのこうやって返事来るだけマシで、
うん、
でまた多分方便でさ、
うん、
それもさ、あの一眼レフで撮った写真とイメージが違いましたっていうことだと思うんだよね、
はあ、
と、
はいはいはい、
あのプロフィール写真筆川さんがさ撮ってくれた写真じゃない、
ああ、あれ使ってるんです
か、ね、あれ使ってっからさ、
はい、
やっぱ一眼レフのねレンズとは違うから現実は
そんな別に加工してねえよ
加工してないんだぞ本当に正直な写真だぞあれは
あの透き通った目はね、鮫島さんがその前日にそのもう俺はもう9割ガンだって思ってる時の目だからね。
そうそうそうそう。
そう
ね、
俺の腕だよ、あんなあの表情出せなかった鮫島さん。
がん、アミノ酸によるがん検診がね、
はい、
予備検診みたいなやつがあってね、
うん、
大腸がん9割っていうのが、出た直後
確定みたいな。
予備検診で確定みたいな感じだったから、もう、あ、もう死んだ俺なって、うん、死んだわっていう顔してるからな。
スパロボだったらどうやったって当たるやつだからな、9割とかだったらな、
うん、本当にな、うん、と直腸検査するまでは気が気じゃないんだから本当に、うん、
やっぱその澄み切った目を期待したら割とこうギラついた感じだったみた
いな、うんうん、ギラついた感じ、
声も高いし
声高いなーってやっぱでもそうかもしんないっていう思うのはさ、
うん、
あの5月とか6月ぐらいにさ、
うん、
イラストレーターの方とさ、
はい、
マッチングしてたことがあって、
うん、
その時は会わなかったけど LINE で通話したんだよね、
うん、
でお話自体がさ、こうなんかヒエヒエとかじゃなくてさ、ちゃんと1時間半もさ話あの盛り上がったんだけど、
うん、
それから音信が途絶えるってことがあったんだよ。
はい。
もう俺喋んない方がいいのかもしれないね。
喋んない
文章と写真に関しては一応たまーにこうマッチングしてくれるわけだから、
うん、
で声を聞いた途端にスンってこう引いてるというのがこう立て続けにあると、こう状況だけ振り返るとね、
はいはい、
あるわけで、やっぱ声なんじゃないかな。
そっか、
うん、もうあのずっとあのスマホでさ、
うん、
文字だけ写してさ、
うん、
今日は暑いですねってカタカタカタカタカタ
あれずんだもんとかにしたらどう今日はありがとうなのだみたいな
あの40半ばの男性が今日はありがとう
な、50分も遅れたから心配したのだみたいな
ねえ、そういうなんか工夫がいるよ、声問題なんじゃないかっていうのがね、だんだんこのね、
そうね、うん、
渋谷で俺がおごった上で領収書までぶんどられて、
うん、
で声が高いからなしって言われたあのイラストレーターの時みたいな、
はい、
うん、
領収書ぶんどられるのはもう超面白いんだけど
おごって領収書でそしてなしっていうね、このコンボすげえなと思って、
すげえよ、随分殴ってくるじゃんっていう
やるじゃんお前
やるじゃん
ってニコってしたよもうやるじゃないって
ねえ、
そんな感じですからね、
はい、
すいませんね、そんな近況なんですよ私。
いやいいですね、
それが10分前です、
はい、
ええ、
ちょっと鮫島さんのさ声が、
うんうん、
その嫌だみたいな感情になったことがないんで今までね、私もう長い付き合いですけど、
うん、
ね、不思議だなと思って、
女性から見てマッチングアプリをするような女性から見ても最高に不快な声なのかもしれないな、
ね、いやいやいやいやいや、あ、そうですね、私の方ですけどね、うん、前々からねちょっとね気になってたというかね、最近ちょっと自分の感性が錆びすぎてるということを前から気になってまして。
なるほど、
はい、
そういう意識があると。
要はあれですよ、その会社に行って仕事をして帰って、そのパズドラしかできないみたいな、そういう生活をしてるわけですよ。その花束みたいな
花束みたいな声をしてる。
それでで言うとさ、まあそうするとまあ感性も錆びますわね、
うん、
なんでこれはいけないと思って、
うん、
前々からねちょっとそれは良くないんじゃないかって思ってた、その、うん、スマホで映画を見るをちょっと解禁しましてね、うん、先月あたりから、
は
あ、うん、
はいはいはいはい、
とにかくそのなんか摂取しないとダメだと思って、
インプットがいるぞと。
そうだ、
うん、
で自分のその今の生活を分析するとですね、
うん、
家帰ってご飯作ってその食べたらもう眠たいわけですよ。
まあね、
であるともう9時10時とかでしょ、
うん、
で映画見る時間がないんだよね、
うん、
うん、で何お医者からはさ、なんか11時以降のスマホを使わない方がいいんじゃないですかみたいな言われてるしさ、もうそうするともう寝るだけじゃないですかっていう
じゃあ寝るだけじゃない、
寝るだけなんですよ。だから、うん、そのもう通勤と帰宅時間だよね、
うん、
ここでこう1時間半ぐらいあるわけじゃないですか、2時間もないからさ、
うんうんうん、
そこでまあ何映画見るのが一番いいんだなと思って、
うん、
いやいややってるんですよ。とりあえず目標をね、うん、
うん、
短い映画だったら1日1本見れるし、まあ、長いやつでも2日で1本みたいな感じなんで、
うん、へえ、うん、いいじゃないですか。
そうで、これをやるにあたってね、ちょっと日記とは別に手帳を用意して、
あ、映画手帳、
映画手帳、まあ映画以外も、うん、やるんだけど、うん、書くんだけどね、
うん、
それでね、6月の末から見た映画がね、
うん、
アマ 今俺が見れるのがアマプラとネットフリックスなんだけど、
うん、
12人のイカれる男、今更 見ました。
あ、でも有名作じゃない。
あ、まあ20年前ぶりぐらい見たって感じかな。昔見たことあるんで、
うんう
ん、あとネットフリックスであのフォールってあの高いとこ行くやつ、
あ、電波塔みたいなところ、
うん、
調子に乗って行ったら降りれなくなっちゃった、
降りれなくなっちゃったやつ、
あれ怖そうだよな。
と羅生門第3の男、
うん、
白黒のやつね、
すごいね。
うん、あとそうね、あとブルージャイアントとか見ましたね。
ねそれ、
あのアニメ映画、あのジャズのやつ、
あジャズの、
うん、あとあの何、あのちょっと低調感があったからこう、うん、ジャッキー映画の中では避けてたラッシュアワーとか見ましてね。
ああ、はいはいはいはい、クリス・タッカーと一緒に出るやつだっけ。
そうそうそうそうそうそう、
へえー、
ね、お、あ、まあまあまあ、あのね、おい、何、
うん、
こう電車の中で映画を見るっていうやつがさ、こう、
うん、
まあ悪くないなってこう何本か見てこんぐらい 、うん、見たんだけどさ、時間もまあ有効活用できるし、
うんうん、
いいなって思うのと、あとすごい何、さっきまでさスマホで映画見るのはちょっとなって思ってたやつがさ、ものの一月もしないうちにさ、うん、早送り機能使ってるっていう。
どういうこと、早送り機能って。
いやだから倍速。
ああ、
うん、
え、お前あれ、俺がなんかアニメ映画見た時倍速否定しなかった、
してたしてた。鮫島さんが窓がまぎ見てる時にさ倍速で見てたじゃん、うん、
見てた。1.2 倍とか。
ダメだよとか言って、うん、いや、やるやる。うん。
うん、やるでしょ、
うんうん、でも、鮫島さん、おかしいのがさ、テンポが速すぎるっていうのはおかしいよ、それで。いや、なんか、チャカチャカしてよくわかんなかった。テンポ速すぎると。お前がそうしたんだろうって。適正だよっていう。
そうだよな、うん、倍速で見てんだからな。
そうそうそうそう、そう。
早いに決まってんだよ、
うん、的外れにも程があるんですよ。いやいや、それでね、な、まあ、あのなんかね、なんか羅生門とかと第三のとこ、
うん、
あの、うん、これあの昔から名作名作って言われて、
はいはいはい、
よく昔の漫画見るとさ、第三の男のパロディーシーンみたいのよく見たんですよ、うん、よく、うんうんうん、長井豪ちゃんとかすげえ好きでさ、
あったよな、時はそう世代の漫画によく出てくる感じする。
そうなんだよ、それでさ、
うん、
見とかなきゃなと思って見てさ、
うん、
やっぱ白黒の映画じゃない、
うん、
で羅生門とかね、さすがに、うん、あ、すげえなって。羅生門、黒沢映画別に好きで見てたけどさ、
あ
の、
うん、
羅生門はあのあらすじがあの染みたれてて絶対面白くねえだろうなと思って見てなかったんだけど、うん、すっげえ面白いでやんの。
羅生門、
うん、
そうなんだ。概要はなんか国語の授業でやったけど、
藪の中だからね、芥川龍之介のさ、うん、あの要はあの野党にさ、あの奥さん、うん、あの取られて目の前で犯されちゃう話だけどさ、
うん、
あのまあ映画もそういう話なんだけどさ、
うん、
あの検非違使に捕まってあの裁判にかけられるんだけど、うん、何、野党の証言とその、うん、旦那は死んでるわけね、で、
うん、
奥さんの証言とあと、うん、祈祷で蘇らせた旦那 の証言っていうのが全部違うわけ、
うん、
うん、で真実はどこにあるかみたいな、その
あれなんかいいね、
そういう話だった、うん、でそれとは別にその顛末を見てたあの、うん、農民ってやつがいて、
うん、
そいつの視点が最後に語られるっていう、誰が
あの、
うん、どのぐらい嘘をついてたかとか、
へえ、
そういう話で、
なんかあれだね、うん、いいね、うんうん、
あ、すげえ、やっぱすげえんだなと思って、
へえ、
うん、
あのちょっと前に見た最後の決闘裁判みたいな、
ああ
そういう話だね、それ。
リドスコさんだっけ、
リドスコのやつも、うん、そうだったんだ、リドスコも。じゃあね、そのまさにラショーモンみたいなやつだったんだね、
うん、
それはね。
そういうことなのかな、うん、
あ、
いや、それでさ、なんか、
うん、
なんだっけな、あの、ラショーモンのあのヒロインの人、京マチコか、
うん、
うん、がさ、すげえ可愛くてさ、
おお、
いいなと思って、押しちゃおうと思ったらさ、もう大往生ですよ、うん、去年だか何年かに90何歳って書いてあってい
や大往生じゃない、
大往生
すごい長生き、うん、
あ、失礼しました、今更押すとか言っちゃって
へえ、
そうあ、でその第三の男さ、あ、そ、うん、そうそう、昔の漫画でよくパロディーになってて、なんかあの女がこうマロニエの並木をこう一人歩いてて、横に男がこう佇んでるみたいなシーンのパロディー、そう、うん、パロディーをやたらと見てさ、
うん、
まあこういう映画なんだろうな、よくわかんねえけどって思って、ようやく内容見たんだけどさ、
うん、
こんな話だと思わなくて、
お
う、サメジョー見たことないでしょ、
ないないない、
うん、占領下のウィーンで、うん、アメリカでこう何大衆小説書いてる主人公が、
うん、
あの親友のつてでね、そのいい仕事があるつて、うん、こう呼ばれてきたわけよ。そしたらその親友は殺されていたと、
うん
うん、で、何きっとなんかこう殺人に違いないと思ってね、うん、こんな不自然な状況でね、殺され死んでるってことは事故死じゃなくてその、
うん、
殺されないに決まってるみたいな、
うんうんうん、
俺がこの友人のその無念を晴らすんだっていう感じでさ、でその友人の彼女もいて、
うん、
じゃあそういうね、これこれこういうことでね、
うん、
君の彼のその無実を証明したいんだ、手伝ってくれ、
うん、
分かったわってやって、うん、で警察とかに聞いても、まああいつはもう死んでもしょうがない男ですよみたいな、バカ野郎みたいな感じでいろいろ調べていくんだけど、その親友はね、なんかあの何、薬の横流しとかでめちゃくちゃ薬害を起こしてて
あ
ー、うーん、しかもそいつあの何、身代わりで生きてて、うん、でいろいろその親友の無実を証明するんだっていう感じで意気込んでいったんだけど、うん、真実を調べるは調べるほどその親友が黒ってことが分かって
無実でも何でもなかった、
無実でも何でもなかった
おいおいおい、
こんなことある
ええー、
笑っちゃって、いろいろ考えてみて、親友黒だから警察に協力するわ、だって、うん、でまあね、その巨悪の親友は死んで
、うん、
巨悪の親友は死んで、警察の方にも、まあ、お疲れ様でした、アメリカ帰るのって、うん、帰りますっていう、うん、だからその全部置いてこぼり食らったその親友の彼女っていうのがその、うん、何マロニエ並木をの向こうから歩いてきて、うん、挨拶しようと思ったら無視されたっていう終わりっていう、
ああ、
こんな話だったんだってすごいびっくりしちゃって、うん、
うわー、ハリー
笑っちゃった、
うん
うん、
はあ、
親友の胸を晴らすって言って、うん、あ、真実だったなんていう話聞いたことないからさ、
うん、
うん、これは面白いなと
思って、無実じゃねえの
あ、でも、ね、なんかさ、そういうなんかすっとんきょうな話ではあるんだけど、
うん、
なんかすげえやっぱカメラと綺麗でさ、
うん、
構図とかバシッと決まってるし、
そのへえ、
なんか
監督がすごいんだ。
要はさ、その昔の映像環境なんてさ、すごい限定的なものだからさ、
うん、
構図とか、うん、ライティングとかバチッと決めないと絵なんか作れないんだよ、要はね。
うんうんうん。
でその中でさ、もう計算し尽くしたその絵作りみたいなのやってるからさ、今見ても綺麗。リマスターだったんだけど。
なるほど。
うん。
へえ。
そう。
うん。オーソン・ウェルズが出てるんだね。
そうそうそうそう。その何その大衆小説家がオーソン・ウェルズ。
若い。あのイングリッシュアドベンチャーでおなじみの、
うん、
あのオーソン・ウェルズ
だよね。オーソン・ウェルズってまずそっから知るよな。ジャンプ
な。ジャンプの広告に出てくるあのじいさんだろっていう。
あの人あの人。うん。
オーソン・ウェルズも絶賛っていうやつね。
そうそうそうそうそう。トランスフォーマーが遺作だった人だよね。
うん、ああ、そうだったんだ。あ、はいはいはいはい。
そうそうそう。
あの惑星の。
惑星の、そうそうそう。
トランスフォーマーね。
ええ
ー。へ
え。ねえ。面白かったの。あ、フォール、鮫島さん見てないでしょ。
見てない。
これね、すげえ面白かったな。
ええー、
うん。もう、なんかね。
うん。
鮫島さん よくわかんないんだけど、あの、
うん、
これね、旦那をその、
うん、
ロッククライミングで亡くした娘が主人公なんですよ、うん、その主人公の女の子。
旦那を
旦那
を、旦那、夫ってこと、
夫をね、うん、そのロッククライミングが趣味の旦那とその主人公の奥さんと、
うん、
奥さんの友達のハンターっていう、あの、
うん、
この映画の中で一番頭のいかれた女が出てくるんだけど、で、あの冒頭でその旦那がそのロッククライミングの事故で落下しちゃうんだよね、うん、で、
うん、
その主人公のパパがさ、
ね、うん、
パパはあの男との結婚は反対だったんだって、あの男はろくなもんじゃないみたいな、
うん
うん、なんてこと言うの、パパなんか嫌いなんて、
うん、
そういう感じでパパと絶交よなんつって言って、
はい、
ね、でその傷の癒えないその主人公をね、その、
うん、
そのロッククライミングな、ロッククライミング仲間のハンターっていうさ女の子たちがさ、うん、テレビ塔登ろうよっていう、う
ん、なんで
旦那落下死して落ち込んでるっつのになんでテレビ塔登ろうって言うんだよお前は。
その提案なんだよ。
いいねだって。
いいねっていいね、そうなる。
まあならないんですけど、ね、うん、まあでも渋々ついてくみたいな感じ、まあそれでもついてったんだよね、
うんうん、
それでそのめちゃくちゃボロい鉄塔を2人で登ったら、
うん、
あの何はしごとかが全部朽ちて落ちて、
はいはいはい、はい、帰れないじゃん、はしご取れちゃったら、
リュックも、
うん、
ね、あの、
うん、
落としちゃったんかな、ちょっと下の方に落としちゃったりとかさ、もうめちゃくちゃなんですよ、うん、あの電波も通じないから助けも呼べないし、うん、
めっちゃやばいじゃん、死んだも同然、
死んだも同然、もう助けを呼べないみたいな極限状態の中でどうやってサバイブするかっていうやつなんだけど、
うん、
面白かったなこれ、すげえ低予算映画だったけど、
うん、でもなんかよく名前聞くよねこれ。
いや、よかったよかった、なんかまあオチ言っちゃうとさ、
うん、
その落下したその元旦那とハンターがね不倫してたんですよ。
なんと、不倫するやつはよくないぞ。
そうでさ、うん、気狂ってるなこいつっていう、
うんうん、
自分を止められなかった、許してみたいなこと言うんだよハンター。
それはあのタワーのてっぺんで、
タワーのてっぺんでお前普通親友の旦那寝とるかってい
やーちょっと
そうで、そういうことがあってさ、で、
うん、
じゃあもうその怪我もしてるし、もう二人の体力が限界で、うん、しかもそのなんか白頭足みたいなやつがさっきからその傷をもう食べたがってツンツンしてくると、
うん、食べられちゃう、
食べられちゃう
早く死なないかなみたいな、
そんな感じ、そんな感じ、極限状態みたいな、
うんうん、
でね、この映画すごいオチがすごい面白くて、なんか、
うん、
そのちょっと 本当ね出てる時間5分未満ぐらいみたいなお父さん、
うん、
って人いたじゃない。
うんうんうん。
それで、ね、やっぱりお父さんが全部正しかった。お父さん大好きっていう映画で終わっちゃう。お父さん上げ映画としてねすごい良かったですよ。鮫島さんにおすすめの一品です
。おすすめ
なんだかんだでお父さんの株が上がるっていうね、あの不思議な構成になってまして、
そうなんだ。
いややっぱりそのなんで娘を持つお父さんでもありますんで、
う
ん、
そうですね。
妙にあのなんかよく分かんないところからこうパンチが来る感じって分かる。ちょっと前ちょっとこう今まですごいこのパニックものとして見てたのに、お父さんありがとうっていう、うん、こうテーマになってくるから、あそこはねすごいびっくりしちゃうんだよね。そう、あそうだ、そういえばお父さん全部正しかった。そう、結婚したそのおパパ、うん、その何旦那はすごいクソ野郎だし、うん、ハンターは死ぬほど気の狂った女だし、
うん、本当だよな。
お父さんの言うこと聞いてればよかったなーなんつってパパ大好きっていう気持ちになる映画でね、あれは鮫島さん向きだなと思いまして、
あ、
ぜひ見てみてください。
ああ、なるほど。何なんだよその映画。もう配信で見れるっぽいね。
あ、そうそうそうそうそう、もうあのネットフリックスで出てるんでね、ぜひぜひ見てみてください。
うん、
あとね、あのあれブルージャイアント、
はいはいはい、
アニメのやつ、
アニメ映画なの？
そう、これすげえ面白かったな、
うん、ジャズの話だっつって、
そう
らしいね。
うん、
うん、
なんかね、うんうん、あのこれはあのスマホで見てちょっと失敗しちゃった。なんかちゃんとあのテレビあのなんかでかい画面で見りゃよかったなって、あのちょっと公開したぐらいよかったな。
へえ、あ、なんか画像検索するとなんかサックスを吹いている男の人の絵が、
そう、あの世界一のサックス奏者になりたいっていう大が、うん、仙台から上京してきて、そこで、うん、そのピアノ奏者の幸織くんっていうのと、あと、うん、高校時代からの同級生だった、うん、音楽未経験のなんだっけな、玉田くんだっけな、玉田くんっていうのが、うん、そのドラムをねその初心者から始めるっていう、
うんうんうん、まあ、
デコボココンビ、
うん
うん、情熱のその情熱のある主人公と、あと子供の頃から小さい頃からやってたピアノ奏者の雪織くんとズブのど素人の玉田くんの3人のジャズバンドで、その、最高峰の、多分ブルーノートのことだと思うんだけど、ソーブルーっていうところで演奏するっていうのが目的の映画。
へ
え、うん、
すごいね。
なんかねすごいいい青春映画見たなって感じだったな。かわいそうなんだよな、そのピアノの幸織くんがね途中、
うん、
とんでもない目に遭うんだけどね。
何？
そっからこう映画のこの盛り上がりになってくんで、
はあ、
これはぜひ皆さん見てくださいって感じですけど、
ピアノのやつ以外でバンド組もうぜみたいな感じになるの？
いや、それはどうかな。
新メンバー加えてさ、う
ん、なんか、まあ、なんか漫画もね、今連載中でちょうどいいところまでで、あの映画一本分って感じのところでね、漫画のその原作部分消化してるんで、続編作れるっちゃ作れるんだけど、なんかすごいね、うんうん、見た後のこの爽快感が良すぎて、なんかこの続編あんま見たくねえなって感じの、うん、
ここの霧のいいとこで終わってそのままでもいいよって、
そのままでもいい感じ、うん、
ん
このあとその大がそのなんかドイツ行ったりとかその世界修行したりとかするんだけど、うんうん、別に見なくてもいい、あの
別にいいって
別にいいってそうそんな感じだね。お
へえ。
あとね、なんかさっき言ったそのラッシュアワー、
うん、
クリス・タッカーがさ、
うん、
とジャッキーので、ジャッキーのあのハリウッド進出第1弾でさ、
うん、
すげえなんか当時低調な評価だったからさ、
うん、
全然まあ見なくていいかって思ったんだけど、
うん、
あの特にこう重たいもの見る気分でもなかったし、ジャッキー見たいし、あのラッシャー見てないから落としておこうと思って見たらさ、あの鮫島さん見たことある？
あるあるある
ある、うん、あんなにさ仲の良くないバディーものってあっていいの？
あ、そんな仲悪かったっけ？
あのまあ鮫島さん見たっつってもかなり昔だろうから、
そうだ、ね、
あ
んまり覚えてないんだろう。劇場で見たから、
うん、覚えてないんだろうけど、すっごい寒々しかったんですよ全然仲良くなる感じがなくて、あのこのあらすじ上でこうここで仲良くなりますよみたいな感じはあるんだけど、
うんう
ん、いや全然クリス・タッカーはすげえアジア人差別感マシマシで演技してるし、
うんうん、
ジャッキーももうこいつら足りーなって感じで演技してるしよく3まで作ったなと思って
そうだね、うん、なんかあのねえ、
うん、
俺は結構当時面白かったなと思ったんだよな、
はいはい
はい、で3までか
ね、うん、まあ、今なんかあのクリス・タッカーのあのスタンダップコメディ感みたいなのやったらすげえ怒られるんだろうなとかちょっと思ったしますよ。だってさ、もうセクハラし放題じゃん。なんか
パンティ何色とかさ、
そうそうそうそう
そ
う。
俺そんな欲望に忠実に動いてて楽しいだろうね。
楽しい。
そんなの。
あれってなんだろうね。なんかやっぱりこう黒人はこんな感じの無礼なことをやってよ、やってもいいよみたいな。
ああいう
空気があったのかな。
いや、そもそもこの人の、うん、その映画に出る前の芸人としてのさ芸風がさ、
うん、
そういうノリだったんじゃないの？
はいはいはい、まあそうだろうね、
もしかしたら、うん、なんかあの俺らは知らないけどさ、芸人としてキャリアを築いてから映画に出る流れあるじゃん。
はい、
エディ・マーフィーとか、
うん、
ジム・キャリーとかさ、うん、それでしょこの人も。
そうか、
多分、
うん、だからこのスタンダップコメディキャラっていうのは求められてたわけだよね、
もちろん、うん、そうだよねきっと ね。
それともう絶望的にこうジャッキーのキャラが合わないっていう
ジャッキーはでもね、これがなんていうの、ジャッキー的には2回目だよね、ハリウッドの挑戦はね。
そっか、うん、
うん、
1回目って
何なんかあるよね、
うん、
なんかブロークンアローだっけ、なんかあるんだよね、
うんうん、
そう当たんなかったやつがあって、
うん
うん、コメディ向きだったっていうのが明らかになったんだねここでね。
そうだね、うん、
でそれからもうすごいなんかトム・クルーズがもうめちゃめちゃ影響されるぐらい存在感を示すわけだよね、
う
ん、
そうね、
すごいね、トム・クルーズがあんなになっちゃったらもうジャッキーの影響が
トム・クルーズさ、あの、
うん、
なんか文芸に行きかけたりとかしたじゃん、
うんうんうん、7
月7日に生まれてみたいなやつ
そうそうそう、あったあった
今から思うとすげえびっくりするけどね、なんでこうなったんだけど、うん、じゃあトム・クルーズに
そうそうそうジャッキー化が著しくてすごいよ ね今ね。
あれなんかすげえ小狙いの映画作ってたような気がするけど、
うん、
なんでこんなすごい崖を作ってバイクでジャンプするような人になっちゃったんだろう
そうそうそう、あバイクでジャンプするのにさ何ヶ月も練習して飛ぶぜとかさ、
うん、
ビルからビルへジャンプするぜとかさ怪我するしさそれで、うん 飛行機と離陸するときに直接捕まるとかさ、
うん、
ミッションインポッシブルでもジャッキーへの張り合ってる感じがすごい出てるよね。
そうね、うん、
うん、
いやそれでいいんですけど、うん、
うん、楽しいよね見てる方、ね、
楽しい楽しい、うん、トム大好きだけど
ね。やっぱそっち方向に行ってくれて俺は良かったけど見てる方としては
そうね、うん、
うん、
いやいいよね。おなんかそんな感じでね、
いいじゃん。なんかさ、うん、見ようと思ってさ結構先送りにしちゃいそうなさ、
うん、
白黒時代の名作とかさ見るのいいよね。
そうね。ただ、うん、やっぱねちょっと見れないなとか、うん、きついなみたいなやつは何本かあって、うん、字幕で早送りできないやつはかなりきついね。
あ、字幕しかないってこと？
そうそうそうそうそうそう。
ああ、そうか、うん、これ全部吹き替えで見てたってことね。
そう。
早送り。
吹き替えあるやつは吹き替えでって感じ。
うんうん。
うん、そう。パルプフィクションとかね、吹き替えで見たことなかったからすごい新鮮だったですよ。
どんな感じなんだろうね。そうか。
やっぱりすごい難しかった。なんかやっぱパルプフィクションって言ったらオープニングのさ、うん、銀行強盗じゃない、強盗のシーンあるじゃない。
あ、あるね、うん、
あそこのさ英語のこの何リズムの良さみたいなやつはさ、
うん、はいはいはいはい、
すげえやっぱ吹き替え頑張ってるけど無理っていう。
まあそうだよな、 100% は再現できないよねああいうのね。
できないできない、
うん、
だけど吹き替え自体のキャストはすげえ豪華だから、
うん、
すごい見応えはある。やっぱ鈴木宏隆とか出てるしさ、
あブライトさん、
ブライトさん、ブライトさん、まだご存命の頃の吹き替え、
はいはいはい、うん、へえ、
次ちょっとそれ見てやろうかなと思って、
はいはいはい、う
ん、ちょっと触りだけ見たんだけど、
うん、
うん、ね
え、何パルプフィクション、
パルプフィクション、うん、
ああはいはいはい、ね、いいじゃん。まあ、久しぶりに見たいよパルプフィクションだったら、
ね、うん
うん、
意外とねなんかタラちゃんの、
うん、
今見たいな、
タランティーノね、
そうそう、
タラちゃんって、
タラちゃん、タランティーノの今見たいみたいなやつが意外とネットフリックスとかアマプラになかったりとかして、
あそうなんだ、
うん、ちょっと前にさネットフリックスでねナチスもののドキュメンタリーも見ててさ、
うん、
うん、っていうのも前に関心領域見てさ、
はいはいはい、
ちょっとナチス興味あるなと思って、
あ
ドキュメンタリー見たりとかしてたからさ、イングロリアスバスターズ今見たいなって感じ、うん、
ああイングロ面白かったな、
面白かったよね、
うん、
かね、あやっぱりな、そうそうそう、ナチのさ、ナチスの何ドキュメンタリーもねネットフリックスのやつで見たんだけどさ、うん、やっぱすごいね、
うん、
ね、まあやばいことは分かってたんだけどちょっと解像度が高くなった感じ、
うん
うん、なんかそのそあとその関心領域のその何前編ともいえるさ、そのヒトラーのための虐殺計画だっけな、
はあ、
うん、それって見た？
何それ、
そのアウシュビッツ作るまでの、
うん、
その、
うん、
会議っていうのを丸々一本映画にしたっていう、もうその BGM とか何もない、誰と誰が来てここに誰が座ってみたいな、この時にこういう話題があってみたいなのを再現した映画で、今はね
あまヒトラーの
ための虐殺計画、
虐殺会議、はいはいはいはい、はい、
アマプラで見れるんじゃないかな、
うん、
うん、これがさそのやっぱり気が狂ってんなと思うのが、対戦末期で負けるの確定してるのにアウシュビッツ作ろうと思ってるところとか、うん、
やべえやつらだ、確かに
じゃあそのいやヒトラーのためのっていうのはそういうことでさ、まあ、うん、ヒトラーがそのナチスユダヤ人絶滅を望んでるから、そのための会議ってことだよね、
うん、 閣下がユダヤ人殺したいからもう殺す装置を作りましょうよって、
うん、全自動でやっちゃいましょうよっていう、うん、そのヒトラーのための虐殺会議でさあこれきついなって思ったのがね、うん、その会議後半の方でそのなんか教育長みたいなの長官みたいな人がさ、
うん、
詳しい役柄を忘れちゃったけどそのあただちょっとあの何 その困りますと正直、うん、その、うん、何戦場で心に傷を負ったそのユダヤあのドイツの青年たちが何万と言いますと、
うん
ね心に傷を負わせるその青年たちをこれ以上増やすのはいかがなものかとっていうすごい常識的なことを言う人がいてね、
うんうん、
でご心配は及びませんと、
ね、
そのアウシュビッツまで その線路を伸ばしますとで線路伸ばしてそこからその何ユダヤ人をその格納してそこからその、アウシュビッツに直行してそこにこう入れてであのオートメーションでねあの、うん、殺していきますんであ
の、うん、
そう心に傷を負う青年は、まあ、最小限ですごでその済みますと、ね
うん、
そのドイツ人 の, その心と健康にそれほど害を与えるものではありませんと、
はあはあ、
じゃあそれならいいかなつうっていうまあそこまで考えてくださってるならって私もちょっと安心しましたってオッケーでってそういうことなんだなんかねなんかそういう前提がさ前提が違うから、
うん、
その善良な方でもねそういう、 こう結論に行ってしまうってことなんだよね、うん、その人が悪い悪くないじゃなくて、うん、
ねえ
ね、うん、まずこうその前提としてそのユダヤ人全滅っていうのがあるから、
うん、
そこに向かってどうやってこうその最善の手があるかって言ったらそれにだって言われたらじゃあそあの反対する手はありませんよってことになっちゃうんだよな。
うん。怖。
そういうのとかさ、あとその何ドキュメンタリーの方でもさ、そのもうソ連軍がさ、そのベルリンに侵攻してきて、
ああ、
もうベルリンが火の海になってる。
わけもうダメじゃん。ダメになるんだけど
さ、でも、
うん、
そこに至ってその。ヒトラーはさ、
うん、
やっぱりそのこれまで言ってたその勝つものが強いんだと強いものが勝つ、
は
いね
うん、
弱いものが負けるっていうことであるならば、うん
はいはいはい、
負けたんだから死ぬべきだってことになるわけよ
その理屈で言えば
な理屈で言うとねそうそうそう、
うん、
だからそのベルリンが火の海になっても特に大したその対策を取らなかったもそういうことみたいな
負けたんだからしょうがないよねって
ねっていうそうそうそうそうそう恐ろしいね、うん、
ねえ怖、
うん、そっかそういう思考かと思って
ヒトラー怖いな
ねえ、うん、どっちかっていうとさっきさそのなんか解像度が高くなったって言ったけどさ、
うん、
そのナチスっていうのがすごいこう高度な科学力とこう独裁みたいなところでこうざっくり理解してたんだけど、
うん、
あそこになんかこう新興宗教的なこう、
はいはいはい、
ねそのヒトラーへの崇拝みたいな、
うん、
ゲッペルスも殉職してるからね、うん、
そうだね、
ね逃げられたのにね、うん
うん、
子供6人殺して奥さん
と、あ、そうそうそう、
一緒に死んでますから、
ね映画あったよねヒトラー最後の12日間
ね
とかでも言ったよね、
そうそうそうそうそう、まあ、どっちかっていうとその信仰宗教的な意味合いの方が強いんだなと思ったね、
ああ、うん、へえ
面白かった。だからそれもう何関心領域からこう関心が出て、うん、そのヒトラーのための虐殺会議とあとそのドキュメンタリー全部見たらもうゲップ出ちゃって。
まあそうでしょう。
ね、もうこのしばらくはナチスはいいやと思って。
ナチスはいいよ本当に。
ナチスはいいよ。もうナチスはコリゴリだーの
つって。でもさ、うん、それぐらい知っとかないとさ、うっかりさハーケンクロイツとかさ。あの軽薄にもさ引用するさ、
うん、
あのおしゃくさな人いるじゃんか、
はいはいはい、
YMO とかさ、そういうのはさやっぱさまあこりごりだけどもさ、
うん、
知っとかないとダメだよね、
まあ、
知ってたらあんなことはできないはずなんだよな。
そうね、うん、
うん、
まあ、興味そういうなんかあの表現的なやつもねあの、
うん、
出てきちゃいますから、
うん、あ、表現的ね。そうそうそう、なんだっけ、この前、あの、若手のさ、
うん、
あの、ミュージシャンの、なんだっけ、ミセス・グリーンアップルだっけ。
ああ、あの、あれか。
あの、うん、インディアン差別してたよね。
ってやつやね。はいはい、はい、ありましたね。
あれをもう、なんかそう、分析すると、意図的にやらないとあんな風にはならないとかっていう風な分析してる人もいてさ。
うん、
どうなんだろうって、結局俺はその映像を見ることはできなかったんだけどね、すぐね、うん、公開停止しちゃったから。
そうだね、
うん、うん、だああいうのって一旦炎上するけど自分の目で確認するまでは何とも言えないよな。今回のさ、うん、都知事選とかでもさ、
うん、
いろいろそういうね、あのでデマっぽいのが流れたりとかさ、はい、なんでどこが本当なのか分かんないそういうさ、
うん、
のたくさんあったよね。
そうね、あ、そう、ゆり子になったね、またね。
うん、ああ、そう、
はい。
もう速報だったじゃん。もう、即ゆり子だったよね。
速報だったね。
うん。まあでも、しょうがないんじゃない、うん、だって、対抗馬が頼りない人しかいないもんね。うん、
てか、あの、蓮舫、嫌われすぎてない
石丸が2位だったもんね。
そうそうそう。そのなんていうのか、蓮舫の嫌われっぷりがすごすぎて、そのなんかなんその、
うん、
びっくりしちゃうね。うん、
蓮舫なんであんなに嫌われてんの？バカだから？
やっぱりそのなんかなんだろう。
うん、
自信あのまあ百合子もさなんかあの、
うん、
なんか学歴詐称とかさいろいろあったけど。
うん、
結局のところ、うん、なんか自信満々なやつを信任するんだなとは思ったな。
なるほど。うん、
で、あの何党首討論とか、あ、党首討論じゃない、討論会やんなかったよね今回。
うん、
あ、まあボロが出るからやりたくなかったんだろうけどさ、
うん、
うん、そういうのうまく避けたんだなと思ったけど。
ああ、蓮舫がね、
蓮舫っていうか百合子。でまあ、あとその何誰もこういろいろこう突っ込みどころがあるからあまりこう、うん、討論会やりたくなかったとかもあるのかもしれないけど、ね、
そうだよね。
そうだからさ、なんか思うよね、なんかすげえあの5000万円バッグにぎゅうぎゅうに詰めたりとかさ、あんな、
うん、
あのしなきゃよかったんだよ。
ああ、猪瀬知事ね。
猪瀬さんとかさ、うん、あとは、誰だっけ、
舛添
さんとかさ、
うん、
あの、
うん、
白ばっくれたがよかったのかなみたいな、今頃思ってると思うんだよね。ゆり子がふてぶてしくさ、すげえ。
そうね、隠蔽しまくってるもんね。
お前何だ、マスクしてるみたいな厚化粧でさ。
うん。
ね、
やめろコールとか終盤あったりとかしてね、
うん、
どうなるのかなと思ったけど、
でもどっちかっていうとそのなんか同情票的になっちゃうんじゃない、そのやめろコールもさ、かわいそう的なことになっちゃったんじゃない。あと翼の塔のこととかあったし。
何それ、翼って、
翼の塔ってあったでしょ、あの、
うん、
前のその何選挙でさすげえ選挙活動ばっかやってた、
うん、
あれあったし、それであの 何あの逮捕とかになってたからさ、
はあは
あ、まあああいうその何あのヤジとかにさ、やっぱりちょっと、うん、行儀の悪いやつらなんだみたいなありにはなってるからな今のところな。
うん、なるほど、
はい、だその分こう同情的な感じになったんじゃないかなと推測しますけども、どうでしょうかって感じですね、うん、
へ
え。まあ私は別に千葉県民なんで関係ないんですけど
ね。あと 2,、うん、2番手が石丸だったのだよね確かね、
うん、そう、
あ上がったよね。3番手か4番手ぐらいだったじゃん最初の評価はさ。
そう、
玉上さんの方が上でしょぐらいの時期もあったのにね、
うん、はい、
でもなんかあの人自身もなんかやばそうな人っていうか、
うん、
うん、ね、
ね、
そういう評価あって、ま
あ、あれじゃないですかね、そのなんかさ、誰を支持したからもうあいつは敵みたいなことを言う人いるじゃないですか、うん、X とかで、
うん
うん、いやそんな風に思ってるやつがやばいじゃない。その、
うん、
それこそさ、蓮舫その支持とかでも蓮舫の言ってること全部支持してる人なんて痛いやばいでしょ。こいつのここは支持するから投票するぐらい、
はいはい、政策面でってことでしょ。人がどうとかじゃなくて、
まああの誰それと比べてゆり子のここがまあいいから今回も入れますよ、全部は信任してないけど一番マシですんで、うんうん、とか石丸さんのここがいいんでこう今回はこういう人に入れますっていうのはもうその人の自由だからさ、
はあはあはあ、
それに文句つける人すげえびっくりするよな。なんかあの岩下の新生姜の人がさすげえなんか叩かれてたけどさ、
あひまそらあかね
さん、そうそうあかねさんのあれでさすげえ叩かれてたけど、それは別に自由じゃから、
うん、今更これも急にね、うん、名前が有名になったね。
そうだね、特になんか漫画家の支持がでかかったですね、
うん、そうだね、なんでなんだろうな。
なんかあの表現界隈のところで戦ってくれたからそこら辺で支持をしたっていう人はかなり、
ね、
あの観測したあたりでは見たかな。うん、
うん、まあ気持ちはわかるけどね。
そうね、うん、だからそういう、ね、それだけでも、うん、さ自分の職場仕事のさに関係するそういう部分で戦ってくれたっていうんだったら、うん、あの投票しようっていうの意思表示するのは全然わかるよね。
うん、
うん、他のところは知らないよって、ね、でもそこは認めるんで、うん、俺は今回投票しますっていう選挙ってそういうもんですから。
うんうん、うん、いやーひまそらあかねが喋ってるとこ見たことあるけどさ、うん、映像で、
はい、
結構ちょっとなんかこの人大丈夫っていう感じだったよ。
俺見たことないんだな。
なんだっけ石丸氏と対談とかさ、町山さんとさ、
うん、
対話してるやつとかあったけどさ、
はい、
なんかすごいなんかこ小学校の時とかさ、なんかつまんないあの論点でさずっとさなんかネチネチ喋ってくる嫌なやつとか いたの覚えてる？
はいはいはい、まあ、
そういう人、大人
なのに、そういう人だね、はいはいはい、
うん、
なるほど、
ってなんか こんな気持ち悪い人なのと思ったその時は、うん、だからそういうの見てて知ってて、あこの人出馬したんだと思ったら、いわゆる都知事選によく出てくる泡沫候補だなってやっぱ思うじゃん、
うん、
でその割にはなんか急に知名度が増したから怖ーと思って、
はいはい
ね、まあでもなんかもう本当に消極的な当選だよね。
まあね、
うん、
いいんじゃないですかね、
うん、
いやいやいやいやいやいや、明日仕事か、やだな。
急に
疲れちゃった、もう。
疲れたな、暑かったからな。
そうもう体力もガリガリ削られてね、
まあ、っちゃった。俺今度月末にあのキャンプ場行こうと思ってんだけど、
うん、
その時に なんかカメラ買おうかな、どうしようかなって迷ってて、
はいはい、
この前、
うん、
あの有楽町のビッグカメラで見かけたミラーレス一眼を、ちょっとね、
はい、
良さそうだなっていうのがあるんだよね。
うん、
コンデジにするか、この10万円台が予算の上限なんだけど、
はい、
あのニコンのミラーレス一眼カメラ ZFC スペシャルとかいうのがあって、
はいはい、ZFC いいカメラだよ、
うんうん、なんか良さそうだなと思ったんだよ。あ、やっぱいいのこれは。
ZFC だったら別に普通に俺レンズ貸してやるけど。
うん、あ、使えるレンズが。
もちろん。
へえ。じゃあそれにしようかな。
俺が持ってる Z50 っていうのと ZFC っていうのと Z30 っていうの中身は一緒なんですよ。
Z50 ってのが Z シリーズ互換性があるってこと？それは。
ね、中身的に一緒。
へ
ね、Z50 が最初に出て俺が持ってるやつで、これはもう本当にスタンダードな、ミラーレス一眼で、
うん、
撮影特化って感じ。
うん、うん、
で、ZFC がちょっとレトロっぽいデザインで、
そうだね、
うん、で何、ダイヤルとかがすごいこう古い感じがあるんだけども、そう
そう、うん、
後ろの背面パネルが、
うん、
Z50 はチルト式っていうちょっと、
うん、
自撮りには向かない作りなんだけど、 ZFC は、はい、バリーアングルって言って、
うん、
なんか方向自由自在に変えられて自撮りとかにも有利、
そういう機能があるんだね、
うん、で、Z30 ってのがこの中で一番最後に出てて、うん、カメラってのぞき窓あるじゃない、
ファインダーみたいなやつ、
ファインダー、そう、あれ、うん、何 EVF っていうんだけど、
うんうん、
Z30 はその EVF を取っ払ったバージョンで、
はあ、
映像特化のカメラ、
はあ、
一番軽いです。
ああ、確かに Z30 ファインダーがない、すっきりしてコンデジっぽくなってる、だんだん、
そうそうそうそうそう、一番軽いんじゃないかな、うん、
へえ。いや、大学の時さ、父親からもらったカメラがさ、こういう雰囲気のカメラでね、うん、ZFC みたいな、
はい、
もうそれは結構もう中はカビとか生えてて、授業でギリギリ使ってそれでそれっきりだったんだけど、
うん、
なんかそういうのが懐かしいなと思って。
ああ、なるほど、
うん、なんかアマゾンで見てるけど今、
うん、
ね、なんかレトロデザインですみたいな風に書いてあるね。
そうだね、うん
うん、
あ、 ZFC だと俺も欲しいけどね。
あ、なんかそれぐらいいいやつなんだ。値段もさ高すぎない？
10万円台。そうだな、 ZFC いくらかな、中古で
10アマゾンだと16万円だけど、
うん、
ビッグカメラで見た時は14万円だった。
そんぐらいかな。北村でどうかな、うん、北村、
うんうん、
俺の大好き北村、
あの安田健がコマーシャルしてるやつでしょ。
はい、そうです。 ZFC は11万ぐらいからあるかな。
あ、マジで、
うん、中古
ネットショップ中古、うん、へえ。
13万、うーん、
ボディだけでしょ。でもレンズ切った
。ああ、まあそっか、レンズも欲しいか。
うん、ないからね俺は。
そうだね、
レンズが。
すいません、バカなことを言いました。それだったら ZFC28mmF2.8 みたいなやつがいいかもしれないですね。
14万5000円。
はい、ちょっと高いな。まあ、レンズ付きだったらまあそんなもんか。
そうなんだよ、ビッグでもそれぐらいで、
うん、
でもレンズが2本付いてた、その時は。
何と何？
うん、ズームするのとしないやつ。
はい、
うん、なんかいろいろ店員さんは説明してたけど、
うん、
うん、ズームするやつとしないやつですって言ってた。
そっか。
うん、それは単焦点レンズで、その被写界深度を用いた一定の距離だけにピントが合う、うー、そのあれが 良いですっていうね、
はい、
だと思うよ。
頑張った、うん、頑張った鮫島さん。
うん、
あとは多分1650mm みたいなやつかな、多分
かな、
うん、
うん、
APS-C のそのキットレンズだと多分それだと思いますけど、まあそれはそれで優秀なレンズなんで。
そうだよね、
うん、
ちょっとこれ、いやカメラはね確かにいつかやりてえなと思ってたんだよな。
そっか、
うん、エレキベースかカメラかと思って、うん、迷ってもう3年経つから。
そっか。
早くしろよっていう感じだね。
わかる、でも、
うん、
でも迷ってらんないよな、もう、
うん、
もう早めに始めたら、そうそうそう、早めにやるに限るよ。
うん、うん、そうなんだよ。
ね、
そう、それ、じゃあ、あれだな、来週末ぐらいには、うん、どっかで入手したいな。有楽町で買ってみようかな、
ね、
うん。
カメラの文句言っていい？
な、何？
あのさ、ふーちゃん割とその、本とか買って勉強するタイプなんですよ。
はい。
なんかイラストテクニックみたいなやつとか、
うん、
あとまあ、カメラやるんだったらカメラテクニック系とかさ、
うん、
あ、まあなんか仕事関係で必要な本だったらそういう技法書買ったりとかって割とよくやる方なんですよ。
はいはいはい。
でカメラももうハマってっていうか、やってもう何年、本格的にやってもう5、6年、
本格的、そうかも、うん、
本格って言っていいのか分かんないけど、まあやり始めて5、6年ぐらい経ってるんだけどさ、その俺が最近初めて知ったサニー16ルールっていう、
なんだよそれ、
ふざけてるでしょ。
え、どうふざけてるのかが分からんけど、なんだろう、
分かんない、まずサニーが誰だか分かんない、名前なの何なのみたいな。
うん、千葉真一かなみたいなね、
サニー、うん、サニー16ルールがありましてって書いてて、あ、あ、今まで技法書とかで一切聞いたことないんだけどみたいなやつで、
うん、
なんか、
うん、
一応調べてみたら、その、
うん、
カメラ最初期からある、うん、その何考え方の一つで、そのカメラってその絞りと、シャッタースピードとあと ISO 感度、
は
い、そのフィルムの感度で、
はい、
3つで決まるわけじゃない、
うん、
それをその露出をその適正にすることが難しいわけですよ、皆さん悩んでる。
だ、なんか露出系とかでね、被写体のそばで露出系やったりとかするよね、神経質な人は。
そういうことをやるわけですよ、
うん、
そういう露出系で測ってこれならこうでみたいなことをやるんだけど、うん、サニー16ルールっていうのは、
うん、
天気が晴天の時に、
はい、
ISO 感度とシャッタースピードを合わせる、
はあ、
ISO 感度が100の場合シャッタースピードを100にする、うん、で、F 値絞り値を16にすると、うん、適正露出になりますよっていう、う
ん、そんな法則があるんだ。
そう、昔からある法則なんだって。で俺さ、あのマニュアルモードをほとんど使わなくて、その、
うん、
分かんないからマニュアルが。
まあね、
そう、絞りモードのみでずっと撮ってたわけですよ。よっぽどのことがない限りマニュアル使わなくて、うん、でもその絞りモードってその絞りを自分で決めるけど、シャッタースピードは自動になるわけ、
うん、
そうするとシャッタースピードがその動くとその露出も変わってくるわけじゃない。
そうだね、うん、シャッタースピードがね、
そう、
うん、
勝手に変えちゃうから、
うん、
この暗さで行きたいのになんか明るくなっちゃうとかそういうことになっちゃうわけよ。
あ、オートだと、
でもそういうもんだなと思ってさ、
うん、
俺はそのそういうもんだと思って写真をパシャパシャ撮ってたんだけど、
うん、
サニー16ルールって、そんなバカな、あの難しいマニュアルモードが そんな簡単な設定で、あのきちんと適正リスで取れるわけない、取れたっていう
え、いけるじゃんっていう、
えって別にあのその銀塩フィルム時代から使われてる技法ですみたいな書いてあったんだけど、ミラーレス一眼でも普通に適用できてて、
う
ん、
そうかそうか、
お早く言えよっていうあと何そのふざけたなお前サニー16ルールって
ね、
うん、
晴れの日には F 値が16ですよって言いたいのかな。
まあそれでこう適正なその光の量に うん、なるっていうことなんだけど、これすごいのが、なんかすごいっていうか、その運転の時とか、
はい、
あとはその夕方とか、この光の量が落ちてきた場合は、
うん、
そのシャッタースピードと ISO 感度をちょっと上げてやって、で絞りを、うん、ちょっと緩めてやればやっぱり適正露出になるんだよね、
うんうんうん、
うよっぽどなんか露出系とか神経質にならない限りこれで十分だっていう、
はあ、いけんじゃん
っていけんじゃんなんだけどそのいや早く言えよっていうことなんで俺別に不勉強だったわけじゃないと思うんだよな。なんかその
そうか、もうフィルムじゃないからね今はね。だから
アマチュア初心者みたいなところをさ、うろうろはしてましたけど、なんか普通になんか雑誌とか読んでたし、その、うん、何その技法書とかあればね、紀ノ国屋で読んでたりとかするぐらいには熱心だったのにさ、この5年ぐらい全然知らなかったって何っていう、う
ん、そうね、今時もう使われないそのルールなのかもね、オートだから。
いやでも全然普通に使えるからね、なんか不思議だなと思ったよ、
うん、うんうんうん、うん、
なんかそんな感じある。なんかイラスト界隈に比べて、
うん、
なんかカメラ界隈はね、なんかそういうこう技術の共有に対してあんまりこう、うん、なんか親切じゃない感じがしますね。
そうなんだ、
うん、気のせいかな、どうかな、
人口が少ないとか
それもあるかもしれない、うん、あとそういうこういう、
うん、
そういうことを知ってる人がみんなジジイで死んじゃったとかそういうことなのかもしれない。
そうね、
うん、
なんか今インターネットでサニー16のこと調べてたらさ、
うん、
先発という言葉もあるんだって。
はいはいはい、
ね、
うん、
晴天の場合 ISO 感度400のフィルムを使う場合はシャッタースピードは1000分の1、絞りは F8 で適正露出となるということです。
はい、
もうこんなこと言われたらさ、逆光は勝利とかさ、
うん、
ね、そういうのもさ信じちゃうよね。
あのね、あれ割と真実なんだよね。
ターバさんが？
ターバさんが。逆光はだから構図が作りやすいっていうのはあるかもしれない。あと思いっきり絞れるんで。
はいはいはい。
あ、このこと言ってたのみたいな。でもそれはすごい結城正美がその漫画描いてた頃のその、
うん、
カメラ界隈では常識だったんじゃないの、
そういうやつ、
うん、うん、
そうか、偏っているのであるっていうふうに書いてあるから、
うん、
間違ってるとは書いてないもんな。
そう、
画像を検索したら、
はい、
世は鍋で3分の1 P 管不許可、頭上の誘惑は敵だって書いてあるけど、
うん、
偏ってるんだね、ターバさんは。
わかんない、 P 管不許可はなんとなくわかるぞ。
どういうこと？
あのカメラ撮影するのに一番適した時間ってもう朝か夕方なんだよね。
あ、
うん、
あるよね、なんか名前あったよね、マジックアワーだっけ。
そう、マジックアワー、
うん、
で、
うん、
あ、まあ理屈で考えると分かるんだけどさ、あの P 管不許可ってことはさ、
うん、
お日様てっぺんってことじゃん。
はい、
てっ てっぺんの影って全然伸びないじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
あの朝とか夕方の影ってすげえ伸びるから、
うん、
構図作りやすいとかはあるんじゃ
ない
、
うんうんうんうん、
とにかくその壁影が伸びるからさ、一方一方向にこうジューって伸びるわけですよ。
はいはい。
それが、ね、そう、うん、あの帯みたいに綺麗に見えたりとか、
うん、
まあその朝だったり夕方だったり独特のその光の変化みたいなのが、うん、さっき言ったマジックアワーだね、
うん、
っていうのが出るのがあのその時間だからさ、
うんうんうん、
まあピーカン不許可っていうのはそういうことなんじゃないの、
うん、
で昼間は寝ろってことだよ、うん、あなんか今さらこう究極超人 R のそこを読んでみてどういう意味かを調べるっていうのがあるかもしれない。
そうだよな、ね、いいかもしれない、
うん、
世は鍋で3分の1か構図だよねきっとね。
そうだね、
9分割してなんか構図やりましょうとかあるもんね、
うん、
画面を
あまあ3分割して
3分割、
うんうん、そうそうそうそう、まあその交点に
うん、
その何入れたいものを入れるとかっていうのはよくあるやつだよね、うんうん、
そうそうそう、
はい、
あ
いや、まあ、そういう感じでしたよ、うん、そんなこともあってね、なんか今すげえ全然なんかさ興味なかった白黒写真とか撮り始めちゃって。
白黒写真、ああ、うん、まあデジタルだからすぐできるっつうわけね。
そう、白黒写真面白いなと思いながら、
うん、
色ないと綺麗なんだよ写真。
あ、そうなんだ。
何言ってんのって話じゃない色ないと綺麗なんだよ写真って。
なんだよ、なんか通っぽいこと言い出したぞお前
バカだよ何言ってんだふーちゃんみたいなことなんだけど俺もそう思うよ。俺も何言ってんだよなんだけどさ、ああなんか要はさ色相色ってさ、
うん、
構図をそのファインダー内で決めてもさ余計な色とか入ってたりするわけじゃん。
ほうほう。
うん。なんかあここすごいいいなって思っても右下のあたりになんかケバケバしいそのなんかポスターとかあったら、
うん、
色の計画がめちゃくちゃになっちゃったりするわけじゃん、
うん、
だけど、うんうんうん、白黒にするとその、
うん、
明度差しかなくなるから、
うんうん、
自分の思ったこの構図の中で思った色が出せるっていうか、
はいはい、
白黒だと、
はい、
うん、そうか。写真の弱点ってその絵と違ってさあのその切り取った画像の中の色をこう変えられないというか、
うんうんうん、
変えようと思ったらその何現像でなんかちょっと調整するぐらいしかできなくて、
うん
うん、そういうのが、ね、
そうね、
あるんですよ。
なるほどね、
そうするとね、
相当イメージ通りなあの絵が撮れるというか、
そうそうそう、
邪魔されない、
邪魔されない、白黒って綺麗だなって思っちゃって、でそれで、
うん、
なんかライカのさ、
うん、
カメラとかさすげえ、
うん、
200万も200万も出してさ白黒しか撮れねえカメラとかバカじゃねえのとか思ってたけど
バカじゃねえの
わかると思って絶対買うの嫌だけど分かるって思い出しちゃって、うん、
ああそうなんだ。
そうなんだよ。
そういえば前に原宿に散歩しに行った時にライカのお店できてたよ。
あ、ほんと？あ、今流行ってんだよな、ああなんか
誰が買えるんだ、あんなの流行ったからって。
あの人妹さんとかがさ、うん、すごいライカ
だ妹って誰？
あ、芸人
モンダミンの？
妹、妹、うん、あのいろんな山とか登る人で、
ああ、
イッテ Q の、
はいはいはいはい、はい、
あの人があの憧れのライカ買いましたっつってさ、インスタに上げてる写真はすごい、
へえ、
うん、なんかいさ、やっぱり職業柄さ、いろんなとこに行くじゃない
世界
のさ、そこでこういろんな人の顔写真をさ撮るんだけどさ、
うん、
まあそれ最強だよね、それでライカで撮
った。そうだよね、うん、被写体にこと書かない、
そう、
生活があって、
そう、被写体にこと書かない上にさ、それでライカで撮ってたらもうすごいよ、う
ん、
シワの一つ一つまでビッチビチよ、
うん、うわ、ナショナルジオグラフィックみたいな写真が撮れちゃうってこと？
あ、そうだね、そういうこと、そういうこと、
うわ、ライカすごいね。ライカスマホも出てるよね。
あー、出たね、そういえばね、
うん、うちの会社で持ってる人いる。
すごいね、ライカスマホ、
うん、しゃらくせーと思ってだって20万ぐらい、22万だって今調べたら。
そっか、
いつのか知らんけど、
でもライカスマホ22万は安いと思うけど、
うん、
その元の値段を知ってる、知るとね、うん、
ライカ監修するもなんかレンズつけれそうな写真もあるぞ、うん、ソフトバンクとライカが提携したとかって言って、
うん、
ね、
ね、
ライカカメラと提携する、あ、まあ、また別のシャオミのスマホは、
うん、
ライカカメラのレンズを直接装着できるスマホのコンセプトモデルが発表されてるってまだ売ってないんだって。
もうそれはそれはもう諦めて本体を買えっていう話じゃない。いやいや、ライカのレンズはそうコンパクトだけどさ、うん、
すげえ
ね、うん、いや面白いね、そんな感じで、あ、まあ、うん、こんな感じですかね、今日は。
そうだね、
はい、
久々にやっと収録できましたね。
いや、すいませんね、本当に。
あ、そうそう、告知事項があるんですよ。
はい、わかりました、最初にやればよかったね、うん、
まあ8月に、イベントがあります。これは、花江さんとキッドさんがやっているファミコン名人の教えのイベントが、なんばベニズルで8月10日土曜日、会場14時半、開演15時で、行われますと。で、これは、ベニズルというか、なんていうの、あの、
みその
みそのビルがね、解体しちゃうからね、今年で。はい、みそのビルで行ける最後のチャンスですからね。ぜひね、来てくださいと。
歴史を。
うん、
目撃せよって感じですかね。
目撃せよと。
はい。
そうなんですよね。そう、僕も大阪時代よく行ってましたからね、店のビルはね。
はい。
そこにね、あのね、やっと行けますよ、久々にね。
うん。
イベントしたいなと思ってたんですけど、なかなかあのスケジュールも多分詰まってるみたいで。
うん。
うん。なんで、先にイベントをやることを決めていた花江さんたちにね、あの便乗するというね、
乗っかるっていう、
うんうん、最近最近よくやってるやつですね、
はい、本当にやるんだって乗っからせてっていう、
そうそうそうそう、
厄介な
というわけで、イベントありますんでね、ぜひともね、あの来てくださいよと。お昼からやっていて、8月10日だったら3連休なんじゃない、カレンダー的には。違ったっけ。
そうですね、
ね、はい、なんでね、行きやすい人も多いんじゃないかな、うん、あの店のビルにはね、多分まだまだあのお店営業してますからね、うん、いろんなお店ありますからね、ぜひいらしてくださいということですね。
あ、そうだ、明日か明後日ぐらいに新幹線取らないとな。
あ、そうだ、1ヶ月前だからな。
そうそうそう、
取れるのはな、うん、
明日か、
そろそろ
明日取りゃいいのかな、
ここの、あ、行けんじゃん明日、うん、そうだね、明日はやればいいんだ、やりましょう。
いや、ぜひぜひ来てください。
ああ、
ね、大阪
ぜひぜひ
の近い方ね、
うん、
よろしくお願いします。近い方、
まあ遠くてもいいんですけど
遠くてもあのね、 都合がよろしければ、はい、ぜひぜひ。
そうそうそう。じゃあ終わっていきますか。
はい。
Amazon プロダクツ遊びのラジオではですね、ツイッター上でハッシュタグアマプロと言ってツイートしていただけると番組内で取り上げて、お話しすることがあります。今週はやらなかったんですけど、次回ちょっとそれを、ね、中心にやっていきたいかなと考えてます。なのでリスナーの皆さんは、日々起こったことや、鮫島のマッチングアプリでうまくいく方法とか、
はい
ね、声を大塚明夫にする方法などをね、書いてですねツイートしてくださいね。
森山修一郎になっちゃったら笑っちゃうんだけどな、鮫島さんが
そうやって、あれだ、ポルコロッソのこと。
ポルコロッソだよ、もちろん
いいじゃん、う
ん、激渋声に、
激渋、もうしっとりとしたね、熟女とティーンにモテモテになるかもしれないんだろ。
そうそうそうそう、
うん、最高じゃないか
最高じゃないか、うんはい、
じゃあそんなわけでね、今後ともよろしくお願いします。じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。